移住企画上越に I ターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や抹茶の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日のゲストは上越市安塚区小室でよろしいんでしょうか。
はい、そうです。
はいはい、農業生産法人株式会社越後高田文化研究所研究所でよろしいんでしょうか。研究所、
はいはい、所で
所ですね、はい、はい、失礼しました。越後高田文化研究所代表取締役の岩崎金一さんにお越しいただきました。前回は去年の8月にご出演いただいています。今日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
早速ですが、岩崎さんのお住まいになっている小黒、安塚区の小黒ですね、はい、私職場が牧区なので牧区から割と近いところにありますよね。
はい、そうですね、うん、はい、
それで前回、ご出演なさった時に確か岩崎さんは単なる就労支援ということだじゃなくって、難しい状況の中にいらっしゃる方々を支援していらっしゃるという話をお聞きしたんですが、ここで改めて、はい、岩崎さんの会社越後高田文化研究所という会社はどんな会社か教えていただけますか。
はい、棚田で農業をやっているんですけれども、結構面積多くなりまして、私一人じゃできないもんですから、新規というか就農の希望の人を、はい、受け入れて、棚田で米作りを中心にやっております。はい、それで私のところが特殊な点は、はい、特に刑務所とか、うん、その何て言いますか、拘置所とか、うん、保護観察とか、うん、その犯罪に関わってきた人たちを受け入れて、その更生の場というんでしょうか、住む場所と食事と働く場所、うん、給料を得る働く場所を提供して、そういう人たちに頑張ってもらう場に、なればと思って、やっています。うん、はい、
以前伺った時には3人いらっしゃるとのお話でしたが、現在は、
はい、現在5人いまして、
はい、
はい、何歳だったかな、17、はい、27、
はい、
あとはちょっと上になりまして、はい、50とか60代とかね、
はい、はい、5人いらっしゃるんですね。
はい、
そういった重のある方は岩崎さんが、お預かりされて、就労のことに関して やってるんですけども、集落の方の理解、はい、協力はいかがでしょうか。
いろいろな面で協力していただいて、一番は米作りばっかりやってるんで畑できないもんで、うん、大根あるかねとか、うんうん、白菜あるかねとか、うん、はい、エッペコとワケーションいるすけエッペ食うだろうねなんつってで野菜とか、はい、これ土産もらったしお裾分けだねとか言って、はい、くださったり、
くださるんですか。
はい、はい、くださって、はい、協力 してもらって、
そうですか、
はい、います。そういう面で非常にありがたく思っています。その反面、もうちょっとうちもきちんと、なんて言いますかね、なんか社会福祉教育みたいに指導員とか専門員がいて、そういう人たちをうちのちょっと刑務所から出てきた人たちをケアするような体制作りを全くしてないもんで集落の人たちはもし万が一のことがあったらというような心配をしてなると思います。はい、ですけども、そのなんていうか、新聞に出るような凶悪犯罪とか、そういう人たちは一切受け入れませんので、
はい、なるほど、
はい、
そうですね、今ねこうやって私たちが岩崎さんお隣にいらっしゃって見ているんですけど、全然そのすごいこう大変だっていうお顔されてなく、淡々といろいろねお話してくださるんですけど、それなりにご苦労はあると思うんですが、その受け入れるっていう側のコツみたいなのってあるんですかね。
そうですね、あんまりコツっていうのはないですけど、やっぱり同じ人間ですんで、悩んだり、イライラしたり、怒ったり、 そういう場面は毎日、そのなんていうか毎日なんかアクシデントとか、ええ、もうもちろんそうです。あの入所し、あの従業員同士喧嘩したり、
はい
はい、毎日トラブルあるんですけれども。
まあ、でも寝食を共にしてるってわけですよね、要するにね。
そうですね。
そうすると、はい、あの外見では分からなかった部分なんかもそこで発見されたりするってこともあるでしょ。
そうですね、うん、
最初見た印象と、あ、こいつちょっと違うなとか、
はいはい、
うん、こんなところもあったんだとかね、
はい、ですから、うん、あのそういう人たちと接してると、その私自身も、うん、勉強になるというか、うん、自分の至らなかった点を反省するチャンスがやっぱり毎日巡ってきますね。
はい、まあ、その中で、あの、まあ最初に来た時とですね、まあ、年々あの日時が経ってですね、少しずつなんか変わってきたなっていう、そういう方もおられますか？
いますね。全く働かなかった子が一生懸命働くようになって、次何したらいいんですかとかいうような、
すごい、
あ、そんな風に、変わる子もいますし、
はい、
逆にダウンしちゃう子もいますし、はい、そういうのを見ていると、
はい、
なんかこう成長してる子を見てると、
はい、
非常に自分の心の中で、うん、自分自身褒めてやるような、
うんうん、
よかったなと、
うんうん、
なんか非常に嬉しくなります。自分自身も嬉しくなります。
励みになりますよね。
励みになりますね、はい、
それとあのお米作りですから、まあ、あの流れ作業のような共同作業っていうのは少ないと思うんですけども、はい、かえってあのバラバラって言いますか、お互いに離れて作業されるわけですよね。
はい、そうですね。
そうするとなんかお互いにそのトラブルっていうのが少なくて、一生懸命まあそれに打ち込めるっていうことでしょうか？
はい、農業は基本的には一人でやる仕事なんで、
はい、
その共同作業っていうのは重いもん持つぐらいなもんですから、ほとんど個別の仕事なんで、仕事中のトラブルっていうのは、全くないですね。はい、トラブルが起きるときは必ず、一緒に食事したり、している、その夜とか、は
い、ちょっとしたことっていうような感じですか？
もう仕事以外のところで、
まあ、自由時間みたいな時にですね、
はい、やっぱりトラブルが起きるケースが多いですね。はい、
なるほどね。
それと岩瀬さんは大変珍しいお米の作り方をしているそうですね。どんな作り方なんですか？
これ私が自慢げに棚田ミネラル米だって言って、これからはミネラルの時代で、食べ物に関するミネラルについて非常に、なんていうか、お客さんが食べる人が気にする時代になるって言って、
はい、
棚田ミネラル米なんて言って栽培してんですけど、みんなに笑われてるんですけど、何がミネラル米だとか言って、まあ、まあまあそんな感じなんですけども、実はですね、私どものとこの安塚に雪だるま温泉って言いますね、
はい
はい、雪だるま温泉はもう1000万年近く前の、海水がまた出たもんですし、
うんうん、
それともう一つは私どもの土地ですね、
はい、
標高100メートルもうちょっとかな、100メートルから150メートルぐらいから400〜500メートルの間のコシヒカリの栽培適地の土地がですね、海底深海、
はい、
500メートル以上深い海が隆起した土地なんですよ。
と、うん、いうことは土地がすごい肥沃。
そうなんです。ですから今は海がこうサラサラした普通の水ですけど、はい、その1000万年の間にはプランクトンが大発生していた時代もあったり、うん、海の中がすごい栄養が高すぎるような、うん、時期もあったわけです。
それこそミネラルが豊富なんですよね。
それがみんな沈殿して、
うん、
海底の層ができたんですね、うん、それがこう隆起した土地なんで、
うん、
すごいそのミネラルが豊富な土地だ、
うん、
でその土地に雪だるま温泉のミネラル豊富な海水を入れると、うん、お米はきっと美味しくなって全部一等米になるだろうと、
うん、
そういうふうにまあ想像したわけなんですよ、
はい、
はい、それで自分で7年前から取り組んで いたら、あの非常に米がですね、自分のうちの米が美味しくなってきたんで、これは間違いないなということで、全然あの学術論文も何も出てないんですけど、あのミネラル米だって
でも今年ちゃんと結果が出たそうで、
はい、ああおかげさまで、はい、今年はあれです、あのなんかコシヒカリが全部美味しく、あの出荷したのもみんな一等米になって、
はい、すごいですね、
はい、今年はね、
すごい今年はダメだ年だったんですけどね、
暑、
は
い
は
い、さでねやられてい
て、そうそう全部一等米、
はい、
うわ
おめでとうございます、はい、食べたい、やっぱりあのこの土地ってやっぱり恵まれてるんですかね。
はい、その私あの上越教育大学のに電話してですね、地質学の先生いねえですかって聞いて、そしたらちょうどその当時の副学長が天野先生ですか、はい、天野先生が忙しくてダメだって言われるのを無理やり訪ねてって30分ぐらい時間下すって、それでまあ吉崎君、君のとこの住んでる安塚の土地はものすごい米作りに適してる、棚田に適してる土地なんだよって、それでそこをで米作りやらなきゃダメだよって言われて、じゃあ先生なんでそういう地質学の先生なのにそうやって農業の方面にあのちゃんと話してくださらないんですかって言ったら、いや僕は地質学者で農業学者じゃないからねなんつって絶対なったんですけど、すごいいろいろと教えてもらいまして、はい、
ということは粘土質のベタッとした、
はい、そうそうそう、
じゃあ折り紙付きじゃないですか、
ねね、最高ですよね、
はい、ですからそのすごいいい土地が今もう危機に瀕して、はい、農業やってる人の平均年代が大体75過ぎちゃって、
うん、高齢化ね、
どんどん効率の悪い手間暇のかかる棚田が荒れてきてるんですよね、
確かに、
うん、だからこれ多分ここで私よりももっと技術上手にやれば、うん、日本一の米がバンバン取れると思うんですよね、
はい
はい、ですからあのそういう風になればいいなと思って、うん、あの後の人生をなんかそういうにつぎ込んでみたいなと思って、うんうん、
米作りに、
はいまあ、あんまりあの素人に毛生えた程度なんであんまり上手にできないんですけども、はい、
岩崎さんがやってらっしゃるその農業と、うん、その受け入れてらっしゃる方の特徴でその関連性があるっていうお話でしたよね、
はい、
どのような関連があるんでしょうか。
そうですね、やっぱりあの私どものところに来ているその従業員は発達障害の子が多いんで、うん、
はい、
特徴としては環境さえ整えてやれば、うん、一つの仕事に集中して、うん、長い時間って言いますか、2時間でも3時間でも同じ作業をずっとやっていることができるんですよね。ですからその私がうまく環境を整えてその子どもたちの特徴を見て、トラクターが得意なのかコンバインが得意、あの車の運転が好きでコンバインが得意なのか、それともあの草刈りが得意なのかを見つけてやることができれば、ハマるとすごいあの頑張って稼いでくれるっていう感じですね、うん、
なるほどね、はい、もっとね本当はお話を聞きしたいところなんですが、来てしまいましたお時間が。お話は農業生産法人、株式会社越後棚田文化研究所代表取締役岩崎健一さんでした。岩崎さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のスタジオゲストはピアノの調律師でバイオリニストの増井健一さんです。上越に I ターンでした。道を選んでくれた君をみんなで迎えよう、若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い
習慣をしつかないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを